皆さん、おはようございます。10月17日の至聖礼拝、説教をこれから始めさせていただきます。コロナウイルスの、感染収束を願いながら、ずっと私たちは自粛生活をしてまいりました。なんとか、コロナの感染もですね、今は、閉塞しつつあるという状況になってまいりましたので、役員会ではですね、17日から、皆さんで一堂会して礼拝を始めていきたいということに決議いたしました。しかし、中にはですね、礼拝に出席お出来にならない方もいらっしゃいますので、そのことも含めましてですね、これから、私たちは今まで通りこのようにして、礼拝の、説教をお届けしたいと考えております。ぜひ皆さんもですね、この、今まで通りホームページにですね、ご覧になっていただいて、そして、礼拝の説教をお聞きいただければ嬉しく思っております。本当にですね、秋らしい、天気が続いたり、そしてまた、ちょっと少し夏に逆戻りをするような、気候が続いたりとですね、なんかこう不安定な日々でありますけども、長袖を着たり半袖を着たりの日々が、繰り返されているようなのが現状じゃないでしょうか。どうか皆さんもですね、お体十分に気をつけていただければと思っております。さて、今日でですね、教会の暦聖霊降臨節がですね、終了いたします。5月の23日のペンテコステから始まりまして、今日の10月17日までの、22週のですね、長い時を、過ごしてまいりました。これからですね、教会はですね、来週からは、降誕前節という、節に、入っていくわけであります。もう、クリスマスシーズンの始まりということになっていくわけであります。教会でもですね、今日17日の午後、役員会を開きまして、今後ですね、さまざまな行事の、実施をどうするかということで、皆さんと協議をいたします。そしてその結果をまた皆さんにもお知らせしたいと思っております。今しばらく、お待ちいただきたいと思っております。さて、この聖霊降臨節の間にはですね、世にある教会、そしてまた信仰者としてですね、その教会の在り方、また信仰者としての在り方をですね、考える時であるということは、もうすでにお話ししたと思います。ですから私たちは、使徒書と呼ばれるですね、使徒言行録とか、コリントの信徒への手紙とかですね、そういった、手紙類からですね、礼拝説教を、聞いてきたわけであります。今日はですね、新約聖書の一番最後に、書かれた、ヨハネ黙示録からですね、御言葉に聞きます。私は始めであり終わりであるというですね、その終わり、聖書の一番最後の終わりにあります、ヨハネの黙示録であります。このヨハネの黙示録はですね、ローマ帝国のこの激しい教会弾圧の中にですね、苦しんでおりました、小アジア、この現在のですね、トルコの7つの教会にこの送られた手紙であります。主イエスキリストはですね、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと述べまして、宣教を始められました。 それから約70年が過ぎましてですね、教会は迫害の中にありました。指導者はですね、捕らえられまして、信徒も社会から締め出されていったわけであります。これが神の国なのか、どこに神の平安があるのか、いつまでこんなことが続いていくのか、人々はですね、本当に恐れて戸惑いました。そして信仰を捨てようとさえもしていたわけであります。そうした人々にヨハネはですね、白い馬とか赤い馬とか、あるいは青白い馬、その他にもいろんなですね、表現を用いまして、その世上の状況をですね、幻のように語っていきます。それはですね、ローマ当局のへのですね、恐れから来ているわけです。主イエスキリストは近づきつつあるです、御国のために古い世を終わらせて、地上の悪魔と変わったこのローマも滅びの中にあるんだ、私たちの目には見えなくとも天上では最後の戦いは始まっている、間もなく地上でも起きる、だから慌てるな、諦めるなと慰めているわけであります。このヨハネ黙示録というのはですね、非常にこの、いろんなその青い馬、白い馬とか、いろんなものが、あるいはサソリとかですね、いろんなあの表情が出てきます。何が書いてあるのかと、皆さん本当にさ、初めて読んだ時には戸惑いを覚えるような文章だと思います。それはすべてですね、その、迫害から逃れる、その逃れる意味でですね、表現を、そのような表現を使って聖書の、を記しているわけであります。ですから黙示文学と言われているわけであります。さて、まずはですね、皆さん黙示録のですね、1章の1節から8節、新約聖書の452ページを開けてください。452ページ、ヨハネ黙示録の1章1節から8節を、お読みします。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、今おられ、勝っておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから、恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。光、アーメン。神である主、今おられ、勝っておられ、やがて来られる方、 全能者がこう言われる。私はアルファでありオメガである。このようにですね記されております。ヨハネはですね、このキリストの再臨と神の国の到来はですね、すでに始まっているんだと伝えています。時は満ちたのであって、現在は終末に向かう過程にあるんだと述べているんですね。それを具体的に示す幻がですね、この6章から語られているんです。皆さん、今日の聖書7章の前の6章の1節を以下を読みます。新約459ページ。また私が見ていると、子羊が7つの封印の1つを開いた。すると4つの生き物の1つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、持っているものは弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行った。子羊が第二の封印を開いた時、第二の生き物が出てこいというのを私は聞いた。すると火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には、地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を開いた時、第三の生き物が出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、黒い馬が現れ、乗っているものは手にはかりを持っていた。私は四つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いたですね。このようにですね、この子羊が封印を開い、出てこいというその生き物の声をですね、それを聞くわけであります。キリストがですね、結局この後続いていきますが、7つの封印を開きますとですね、神様の怒りがですね、裁きとして現れるらしい。最初は白い馬に乗った騎士が現れます。これはですね、その聖書の仲介書によりますとですね、結局は何を示しているかというと、ローマを襲ってくるですね、戦争を掲示しているわけです。で、次のですね、赤い馬に乗った騎士は、ローマが内乱とですね、暴動に苦しめられる様を描いているわけですね。で、この3番目のこの黒い馬に乗った騎士は、ローマがですね、その飢饉に見舞われることを予言しているわけです。で、第4のこの青白い馬に乗った騎士はですね、帝国が疫病の災災いに襲われることを示しています。第5の福音が開かれると、殺された殉教者の声が響きます。そして10節です。いつまで不正が続くのか、早く正義を見せてほしい。それに対してですね、11節です。数が満ちるまで待てという声が答えます。今しばらくは迫害により殺される者が出る、だからしばらく待てというんです。で、12節です。第6の封印が開かれると、大地震が起こって、太陽と月は光を失い、星が天から落ちると、古い天地が滅ぼされると、すなわちこの世の終わりが来るというのです。非常にですね、その今その時のローマ帝国、あるいはそのローマ帝国の前後、いろんなことが起きました。そのことは後で触れますが、そういうものを象徴的に語ってるんですね。そしてこの世が終わりになると。 ですね、そういうですね、ことが予言的にですね書かれてるんですね。でその時ですね、その賛美の声がですね聞こえてくるわけであります。それが今日与えられました第7章であります。キリストにですね従って死んでいった者たちがですね、この神様のしもべの刻印をされてですね、天の礼拝堂に集まって賛美している様です。7章のですね9節から10節、この後私が見ていると見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手にナツメヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊のものである。このようにですね記されております。国々から集められた人々がですね、白い衣を着て神様と御子の前に集まって賛美しているんです。それにこうして天使たちが歌います。アーメン、アーメン、ね、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にありますようにですね。地上では迫害の嵐が吹き荒れているのにですね、天上では神を賛美する声がこだまするんです。地上の出来事が忘れられているんじゃないんです。人々のですねこの的を白いこの衣はですね、子羊、すなわち主イエス・キリストの血で洗い清められているんです。集まった者たちはですね、地上でそれぞれ苦難を背負って天に召されました。その彼らが天上では休息の時を与えられているんです。天使たちは歌います。7章の16節から17節、彼らはもはや植えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。このように記されております。地上では彼らは飢え渇きに苦しんで涙を流してきた。ここではもう飢え渇きも涙もないという。今あなたたちは迫害の中で飢え渇いて涙を流している。しかし天上ではそのような不義を裁くための軍勢がすでに地上に派遣されて、苦しみの末に天に召された民がですね、主の前に集まり賛美している。殉教を恐れるな、彼らは肉の命を奪うことはできるかもしれないが、永遠の命が神により与えられているんだと。ヨハネはですね、地上の教会に書き送っているんです。ところでなぜですねこの黙示録がこの、聖書に編集に選ばれて私たちが今このように読んでるんでしょうか。この手紙が書かれましたのは紀元の90年頃です。ローマの権勢はですね陰りを見せ始めていました。各地でのですね暴動が頻発しまして、飢饉とか疫病によるよってですね大勢の人が亡くなっていきました。あのポンペイ、皆さんもよくご存知のベスビアス火山が爆発しまして ポンペイの町は紀元の79年に廃墟となっていきました。紀元70年にはエルサレムは滅ぼされます。ユダヤ人は国をなくしてですね、流浪の民となってきました。このヨハネ自身も迫害によって孤島に流されてます。そのような災いの中にヨハネはですね、神の裁きを見て、その裁きを通してですね、神の国が地上に来つつあることをですね、見ているわけです。当時の人々にとってはですね、この手紙は幻想じゃなくって真実なものであったわけです。この世の終わりの時、もう間もなくこの世は終わって新しい世界が訪れるんだですね。神様の裁きを通して地上に神の国が実現できる、そういうですね、真実なものを見ているわけです。ところでですね、1945年昭和20年の8月ですけども、空襲で焼け野原になった東京にですね、立ったこのキリスト者たちもですね、目の前の光景に神の裁きを思ったことと思います。死者であふれたこの広島とか長崎の原爆をですね、体験した人にとっても、このヨハネ黙示録は幻想の所感ではないと思うんですよ。なかったわけです。本当にあの広島の原爆を見てですね、そしてその原爆の図を絵に描いたですね、その美術館が今この埼玉にもあるわけです。あるいはですね、本当にこの戦場の戦争の後、この皆がどうして生きてったらよいのかと途方に暮れてる時に、演奏会を開いて、キリスト者が演奏会を開いて、清しこの夜を皆で歌い、そしてヘンデルのメサイアの演奏会を行った、私の恩師であります奥田光天先生が私にもう50年前にそういう話をしてくださいました。自分も戦争から帰ってきて本当に途方に暮れたと。だけど自分にできるのは音楽しかない、そう思った時にメサイアの演奏会を開こうと、そして日比谷公会堂で戦後初のメサイアの講演会を開いて、その時に停電になった、そして自然と停電になったので演奏会は止まりましたけども、人知れず清しこの夜が歌われ始めたというんで、非常に感動的なお話を奥田光天先生から私は直に伺ったことがありました。本当にですね、本当に今この私たちがヨハネ黙示録を読んでいてですね、それを自分の出来事として感じることができないとしたらですね、私たちが見るべきものを見てないと言えるんじゃないんでしょうか。凄まじい状況を見たときに、自分たちが今何をしていかなきゃいけないんだ、そういうものに思いを馳せないとならないと私は思うんですよ。現代日本はですね、平和になるかもしれませんが、世界は違います。イラクやアフガニスタンはテロとの戦いというよりも内乱になって、イラク人やアフガニスタン人同士の殺し合いがまだも 続いているわけです。パレスチナではユダヤ人とパレスチナ人が争う、ロシアでは少数民族がロシア人と戦う、アフリカでは飢饉と疫病が続いてます、南アフリカではエイズウイルスが、人口の8人に1人がエイズウイルス感染者であると言われています。その数は本当に国の滅亡にもしかれないほどの勢いで増え続けると出ると言われています。治療薬が開発されてもう買うことができないんです。そして亡くなっていくんです。貧困による人災だと思います。人々は今日でも戦争によって殺されて、飢饉で飢え死にして疫病に苦しんでいるんです。人の罪が人を苦しめているんです。黙示録の世界、神様の裁きはですね、続いているんですね。この私たちの日本でも状況は変わらないと思います。精神や肉体に障害を持つ人々がどのような苦難の中にあるのか、私たちはよくわからないと思います。引きこもりや登校拒否の子供を持つ親の悲しみも心配もよくわからないと思います。外国から出稼ぎに来ているですね、不法滞在者が入国管理局でどのような扱いを受けているのかもよくわからないと思います。差別されて人権侵害を受けている人々の苦しみ、私たちは実感として感じることができないのです。あるいは知ろうとしない人が多い、見ようとしないから、このような人々の苦しみにですね、無関心であるからなんですよ。今私たちは目を開けてみる時だと思います。すなわち私たちは神の刻印を押されたものなんです。主イエスキリストの救いに預かったものです。何をなすべきかが問われているんです。私たちがこの世の苦しみを見ない限りですね、生活は平和です。しかし見て何かをし始めた時、困難が始まります。苦しみが始まります。その困難や苦しみの中で私たちは信仰の意味を知ることができるんだと思うんです。今日与えられた聖書のですね、もう一箇所の箇所、マタイの25章31節以下を先ほど読んでいただきましたが、この言葉はですね、最後の審判において語られているんです。最初に正しいことをした人が呼ばれます。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれた。だからお前たちは神の国を受け継ぐ。彼らは自分たちがいつそのような行為をしたかを知りません。すると神は言われます。40節です。25章40節、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことだと言うんです。次に地獄に落ちる者たちが呼ばれて宣告されます。42節です。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかった、ゆえに永遠の罰を受けると記されています。その彼らに言われる言葉、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことだった。この言葉が私たちに問われているんですよ。信仰が個人のものにとどまっている限り、 私の救いに固執している限り、その信仰はですね、人を永遠の命に導かないと宣言されているんです。黙示録が語るのは、私たちはすでに神のしもべの刻印を押されているということなんです。だから気にかけるべきことは自分ではなく隣人なのです。隣人との関わりを通して神を知るのです。それは抽象的な行いではないんです。出エジプト記の22章21節から23節にこう記されています。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児となると。まあ激しいことが記されています。あなたが家父や孤児の窮状を見ようとしないならば、私はあなたの命を取り、あなたの妻と子を家父にし孤児にすると言っているんです。その時あなたは地獄の炎の中で歯ぎしりをすると、そのことを思えと迫られているんです。まあ激しいですね、本当に。今の私たちの生活は本当に平和で穏やかなんじゃないんです。まだね、黙示録の時代は続いている、そのように思います。あなたは何のために主に選ばれて教会に通うのか、あなたはを通して私の技を行うためではないか、目を開けてみようと、自分も行うべきことを見ようと、黙示録はですね、私たちにそのように迫っているのです。次週からは降誕前節、クリスマスシーズンに入ります。私たちは神の刻印を押されたものであります。その神の刻印を押されたものとして、確かな信仰者としてのですね、神から託された技を成してまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りをしております。では祈りましょう。神様、聖霊降臨節の日々を歩んでまいりました。この最後の史実、ヨハネ黙示録から御言葉に聞くことができました。私は初めであり終わりだ、終わりである、アルファでありオメガである。本当に神様は永遠にいます神様、私たちをいつも守り支えてくださいます。私たちに神の刻印を押してくださいました。どうかその刻印を押されたものとして、恥じることない行いと真実を持って、この世の全ての人に仕えてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか神様よしとして私たちを守り導いてください。この時を感謝して、この足らざる願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。